おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス RA では、2026年8月21日の論文をカテゴリマス RA から5本をお届けします。1本目はジアシュンジンさん、ゼントレイシー池さん、ヴィンチェンスイさんによるアニューインポッシビリティレギオン4ザ 5×5 シンメトリックノンネガチベインバースエイゲンバルエプロブレム 5×5 の対称皮膚逆固有値問題における新しい不可能領域です。この論文では行列のすべての成分が皮膚である対象行列がどのような固有値を持つことができるかという行列理論の難問に取り組んでいます。特に5次の行列の場合、どのような条件があれば実現可能かという完全な答えはまだ出ていないのですが、著者たちはある特定の条件下では絶対に実現できない、つまり不可能な領域が存在することを突き止めました。具体的には、正の固有値が3つ、負の固有値が2つあるケースに注目し、固有値の間に成り立つある不等式を満たすとき、それを実現する行列は存在しないことを証明しています。証明の手法がとても巧妙で、仮にそんな行列が存在すると仮定して、対角シフトという操作で境界線まで追い込み、そこから交換行列を構成して矛盾を導き出しています。最終的にグラフ構造が重み付きの5サイクルになることを利用して矛盾を示すという流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。この結果によって5次の逆固有値問題における実現可能な範囲がさらに絞り込まれました。またこの知見はネットワークモデルにおけるコミュニティ構造の解釈可能性など実用的な分野への応用も期待されています。2本目はフフジャンさん、シンガオさん、ユアンユアンジャンさんによるリサクセスアーズ、グローブナーシャーショブベース&フリーエルデンドリフォームアルゲブラス、リサクセサー、グローブナーシルショフ規定と自由エルデンドリフォーム代数です。この論文では、複雑な代数構造を効率的に解析するための手法について研究しています。特に二項演算を分割するリサクセサーという操作に注目しており、これがグロブナーシルショフ規定という計算上の重要な性質を維持できるかを探っています。驚いたのは、この操作を連想的なオペラドやリー代数のオペラドに適用することでデンドリフォーム代数やプレリー代数といった重要な構造を導き出し、それらが適切に規定を持つことを証明した点です。さらにプレリー代数からエルデンドリフォーム代数への拡張まで完遂しており、これによりエルデンドリフォームオペラドがコスズルであることも判明しました。また自由なエルデンドリフォーム代数に対して型付きの装飾された平面熱気器を用いるなど3つの異なる線形規定を提示しています。禁じられた部分器を特定して正規形を定義するアプローチには組み合わせ論的なこだわりが詰まっていて非常に面白いです。3本目はマス .ds からのクロス投稿で、シャーロット・アテンさんによる A ロックペーパーシザースマンデルブロットセットじゃんけんマンデルブロ集合です。この論文ではなんとじゃんけんのルールから導き出された3次元のみ代数、通称 RPS4 図を使ってマンデルブロ集合のような図形を作ろうとしています。複素数のようなお決まりの枠組みではなく、あえて結合法則や単位元がないような特殊な代数で複素力学系の研究を広げたいというかなり挑戦的な試みですね。著者はここで新しい正則性の概念を定義しました。ある関数が正則であるとは、微分可能でかつあらゆる方向に対して一意な代数的方向微分を持つことを指します。これが正標数などの条件を満たすとき、古典的な公式リーマン方程式を一般化した線形偏微分方程式形を解くことと同等になることを証明しました。特に面白いのが RPS4 図における正則性の挙動です。次乗の関数は正則なのに、なんと高等関数は正則ではないという標準的な複素解析の常識を覆す結果になっています。 これには驚かされますね。さらに周期的な導関数を導入して臨界軌道が誘拐にとどまるパラメータの集合としてマンデルブロ集合を定義しました。最後にはこれを3次元の地形としてビデオゲームの中で探索できるように可視化したそうで、数学的な探求心を遊び心に昇華させた素晴らしいアプローチだと思います。4本目はマスローからのクロス投稿で、タパニ・ヒッティネンさん、マルコス・マザリ・アルミダさん、ジャンルカ・パオリーニさんによるザラティス・オブ・アブストラクト・エレメンタリー・クラス・オブ・モデュルズ下群の抽象諸等類におけるタバです。この論文ではモデル理論の枠組みである抽象諸等類と代数的中群論の交差について深く掘り下げています。具体的にはある感情のすべての下群というクラスにおいて部分下群であることと直和因子であることの間に位置するどのような強い部分モデル関係を定義すれば抽象諸等類になるのかを探求しています。著者たちはこれらの二項関係を逆方眼で順序付けた L という名の束を導入しました。純粋性の概念を境にしてそれより弱い関係と強い関係の2つの領域に分けて分析しているのが非常に巧妙です。純粋性より弱い領域では性の原子論理式で定義される心地よい関係が融合特性や安定性を持つことを証明しています。一方で純粋性より強い領域では無限論理式を用いて関係を定義していますが、ここでは融合特性がしばしば成立しないという対照的な結果が出ています。特に驚いたのがアーベル群の場合にこの束が固有類になるという点です。数え上げられない反鎖や固有類サイズの幻覚に増加する鎖が存在しており、その構造の巨大さに圧倒されます。また無限論理式で特徴付けられない関係が純粋性より下の領域に存在することも示されており、単なる論理式の組み合わせ以上の複雑な世界が広がっていることがわかります。安定性は広く見られるものの融合特性は限定的であるという対比が鮮やかで、モデル理論的な振る舞いが部分モデルの定義一つでここまで劇的に変わるのかと感心しました。最後はマス RT からのクロス投稿でシェン・ヨンパンさんとフアボシューさんによるレコルメンツ・オブ・デリブド・カテゴリーズ・フロム・N ターム・ビッグ・ティルティング・コンプレックス N 項の大きなティルティング副体による同来圏のリコレマンです。この論文では感情の同来圏をある種の大きなティルティング副体を使って分解する手法について研究しています。これまでこの分野では項数が2つの場合に限定した理論が主流でしたが、今回の研究ではそれを任意の有限項まで拡張したのが大きなポイントです。具体的には同来圏を自己順同型間の同来圏と特定の拡張を閉じた生息部分圏の同来圏という2つのパーツに分解するリコレマンを構築しました。微分次数付き代数や二重中心化定理といった高度なホモロジー代数の道具を駆使して、これまでマサタイが分からなかったカーネル部分を生息部分圏として具体的に実現しています。特に面白いのが項数が3つの副体を用いた例で、代数的なカルキン型の小という非常に興味深い構造を導き出しています。単に理論を一般化しただけでなく、具体的な例を提示してその有用性を示している点に著者の強いこだわりを感じますね。これにより従来の理論では捉えきれなかった複雑な数論的構造を解析する道が開かれたと言えるでしょう。というわけで対象皮膚逆固有値問題からグロブナー・シルショフ規定、マンデルブロ集合、そして抽象諸等類や同来圏、リコレマンまで知的好奇心を刺激される非常に深い世界を旅することができました。こうした数学の奥深いつながりをたどるのは本当にエキサイティングですね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。